今日は10月の26日ですけれども、次のですね、10月31日というのがですね、いわゆる宗教改革記念日といいましてですね、私たちのこのプロテスタント教会ではこの10月31日というのを、プロテスタント教会の誕生日というようなことで、記念としてですね、いつも覚えているんですけれども、皆さんご存知の通りですね、1517年にルターが宗教改革をして、カトリック教会のやってることってちょっとおかしいよって言って、独立して、簡単に言うとですね、独立したということが、それのきっかけとなったのがこの、10月31日でした。それでですね、今日ちょっと今賛美歌を歌いましたでしょ、317番って。後で見といてください。作詞者の方がですね、ルターになってるんですよ。で、今日この説教終わってからですね、皆さんで歌うこの、377番、これ神は我が砦、これはみんなルターが作ったやつなんですけれども、もちろんルターのそのやった大きなことというのはですね、そういう神学的にですね、カトリックやってることはおかしいんじゃないかと、簡単に言うと救いは信仰のみって言い方をするんですけれども、だけど実際には当たり前ですけども、行動が大事に決まってますよね。神様信仰してますって言っても、実際の行動ではめちゃくちゃな人、もうこんなのはもう、旧約聖書も新約聖書も偽善者としてですね、徹底的にその神様から否定されますから。じゃあ何がダメかっていうのはですね、それはいわゆるマニュアル化した信仰ですね。当時のカトリック教会であれば、なんか免罪符を買えば天国に行けるだとかですね、それから旧約聖書のところだと、パウロの時代だと律法を遵守すればあとは何でもいいんだと、そういうようなマニュアルの実行のでは救われませんよという、本当にこのもっともなことではありますけれども、そんなようなことで、ふと思い出したのはですね、僕は2017年の10月31日の時に僕はビッテンベルクに行ってですね、記念礼拝に私出ていたんですよ。日本人では他にいなかった、いるかもしれませんけどもね、午前中2回午後行って、午後は本当にもう国家レベルでやりましたよね。その日はもうお休みになって、もうテレビ局が出てですね、休日にして全国放送しました。あれは午後だったんですけども、ちゃんと午後は隣 の, ドレステン、ドレステンじゃねえ、あれなんだっけ、ライプツィヒのトーマス教会の合唱団が来てですね、こう歌ってましたよね。もう素晴らしいけども、僕が出たのは午前中の方だったんだけども、それでも説教なんか素晴らしいというか、僕ドイツ語わかんないけども、こうみんなのこの様子を見ればですね、その時の礼拝というのは素晴らしかったなというのは感じました。でそれをビデオに撮っていたもんだから、あれ確かもうその直後かを忘れましたけども、この同人の皆様でですね、あそこのみんなで見たんですよね。でいろいろこんな風、ドイツのはこんな感じでしたよって言って、もうあれからもう7年前になるのかなと思ってですね、でその時にそのコカドさんがね いてなんかまだとてもお元気でしたから、じゃあコカドさん今度一緒にワインでも飲みましょうって言ったら、飲もうって言ってですね、それっきり機会がなくなってしまってですね。で先週、たまたま石井さんとビール飲む機会がありましてですね、で僕はそれでですね、実はなんであの時ビール飲んだかって言ったらですね、コカドさんのことをふっと思い出したんですよね。コカドさんが本当に僕知らなかったんですよ、お亡くなりになったって。でそれでですね、ああコカドさんとワインを、飲む約束を7年前にしていて、それっきりになっちゃって、具合どんどん悪くなっちゃったし、そして、したら、ああ石井さん元気だしなと思ってですね、そういうことを思い出しながら、ビール飲んでですね、それは同時に僕コカドさんのことをですね、そんな形でしかちょっと記念できないなと思って、そんなふうにことを思ったんですよ。そんなわけでですね、この宗教改革ですね、やっぱり私たちはその普段の生活でですね、やっぱりこの原点には戻らなきゃいけないと思いますよね。やっぱり私たちはそういうような、どうしてもね、信仰教会にいて長くなってくるとですね、どうしてもそういうふうになっちゃうんですよ。なんかこう教会のルールとかいろいろありましてですね、でそれをとにかくね、ピシッと守らなきゃいけない。守んないやつはもう教会ね、なんか入れなくなるとかですね、 なんかそんなような雰囲気がどうしても出てきますけども、で本当それは全くルターというかその聖書の意図ではないですよね。もう聖書というのはむしろ、まあ、今度、まあ、これは特にそのガラテヤ人の信徒の手紙がそうなんですけども、自由、これをやっぱり伝えるのが聖書ですしね、自由、そんなようなマニュアルで縛られるというのはこう絶対こう間違ってるというかですね、改めて、まあ、宗教改革のことを覚え、また後でも賛美歌ともに歌いたいと思いますけどもね、そういうような宗教改革の意義をですね、忘れずに言いたいなと思います。さて今日の聖書の箇所は黙示録なんですけどもね、まあ、まずその結論を言っちゃうと、黙示録は一体何を言いたいのかって言ってはっきり言ってわけわかんないですよね。でこれに対してですね、まあ、いろんなこうだこうだこうだっていうふうに言う人いますし、ね、そういうような専門的なその注釈書なんか見てもですね、全然その、まあ、はっきり言ってわかんないですよね。ただでもじゃあそれでわけわかんないからめちゃくちゃなのかなとかね、思うんだけども、そういうふうじゃないんですよ。やっぱりその今日読みしたところの前には、皆さんがもし聖書を開いていたらですね、ちょっとその右の方を見ていれば、その月にはところにはラオディキアにある教会に宛てた手紙ってちょっと太く書いてるでしょ。でその上にはフィラデルフィアにある教会に宛てた手紙ってあるでしょ。でその前には何かって言ったらサルディアスにある教会に宛てた手紙っていろいろあるんですよ、ね、具体的な教会に対していろんなことを言ってる。これ前回だったかな、言ったと思うんですけども、パウロの手紙ありますよね、いろんな書簡とかね。でパウロの書簡っていうのは基本的に教会に問題が起こって、その問題一体どういうふうにすればいいのかっていうことをですね、こう指導するのが基本的にパウロの手紙の趣旨なんですけども、であれ本当面白いですね。それぞれの教会のね、読むとね、もうこれね今でもあるある本当それそれってあるんですよ。で僕なんかが個人的にやっぱり思うのはですね、ほらあれなんだっけ、弟子のテモテじゃなくて、ちょっと今出てこないや、テモテ、いいね、テモテだ、テモテへの手紙ってあるんですけどね、これは何かっていうのはエベソ教会ってあるんですよね。そのエベソ教会で問題が起こって、ね、お前あっち行ってこいって言ってね、こういう問題の時はこうしろこうしろこうしろっていうのが、それをねテモテに託してやるんですけどもね、もうテモテの手紙に書いてあることってね、もうこれね本当に今でもこの教会まさに今この通りだって言ってね、本当に思うんですよね。でまたパウロがそれに対してね、こう婉曲にね、あんまり直接言わないんですよ、ね、それなりにさらっと言ってるけども、実はねこうズバッとですね、こうしなさいっていうのがですね、まああるんですよね。で本当にね、まあ、他のもちろんねフィリピの、ちなみに今日のさっき言ったルターはですね、非常にこの、まあ、ローマの手紙というのを非常に重要視したというのがあります。ルターの神学には絶対にそのローマの手紙というのがですね欠かせませんからね。そういうふうに、まあ、だけどもローマの手紙っていうのは実はそのかなりパウロの一番最後の方になってくるんですよ。で神学的にその熟成されたところがあって、まあ、そういうのが、まあ、ルターなんか好きだったし、まあ、そういうの好きな牧師いっぱいいますけども、まあ、僕個人はですねテモテの手紙とかが好きなんですよね。もう生々しい、これ本当に今でもこの問題あるどうしようっていうのはない思うし、ああ昔から教会に行く人ってみんな同じことしてるんだねなんていうですね非常に思えるんです。さあそれと同じように起こったのが今日のこのヨハネの黙示録なんですよね。当時いろんな問題があったと。でそれに対してですね具体的にこういうことがあなたたち素晴らしいけど、でもちょっとここのところちょっとまずいよ、あなたの教会ってこういうところ素晴らしいけど、でもちょっとねこれなんとかしなさいよとかですね、そうやってですね具体的なことを言ってるんですよ。これが黙示録ということ、ヨハネの黙示録なんですけども、一見そのわけわかんないけども、実は当時の実態とかにですね、極めてその密接しているというか、だからそんなめちゃくちゃじゃないんですよね。 じゃあ目視っていうのは一体何かって言ったらですね、基本的な目視の意味というのは見えないものを明らかにするっていうのが基本的なんですよね。で、実は目視、こういう目視文学というような言い方をするんですけども、それは旧約聖書からもよくあるんです。特にイザヤ書あたりから出てきますし、ダニエル書なんてですね、あとはエゼキエルだとかですね、そしたら今日のなんか4つ の獣とかですね出てきますけども、そういうのか似たようなのが出てくるんですよ。だけどこの黙示文学の概念というのは、大きく取るとですね、夢みたいなのも入れるんだということもありますし、あと例えばパウロが歩いていたらですね、ダマスコに行っている途中にですね、突然イエス・キリストが現れたとかですね、ところがその時周りの人は全然見えないんですよ、ね、そういうようなのも含めるというのがもう、黙示文学の概念かなっていうのは感じますね。でそうすると結局何かって言ったら、今見えてないけれどもそれを明らかにする、例えばといえばですよ、レントゲン写真というふうに思ってもいいんですよ。これ一つの例えですよ、ね、私たちこう目にこう見えてますよ ね。でもね、レントゲン写真撮ると当然皆さん骸骨になってるんですよ。で骸骨がハハハハって歩いてること形になりますよね。で当然それを見るとなんか気持ちが悪いなっていうふうになるじゃないですか。でもそれってめちゃくちゃなのかって、いやそうじゃないんですよ、ね、X 線写真でやると本当にそれは見えてないけどはっきりよく見える、ね、そういうようなことなんですよね。で例えば今も夢ということを言いましたけども、皆さんもご経験あると思いますけども、夢見るとなんかわけわかんないことがですね、だけども夢の中では全然変に感じないわけですよね。例えば昔の人がもうとっくに死んだ人がですね、なんかいきなりこう目の前に出てきても、僕なんか、あこんにちはお久しぶりですなんていうふうにやっちゃったりですね、あとそんなようなありえないことが夢の中では出てきても、でもあんまりこの自然になんていうかな、夢の中だと自然にそこを接してしまうとかですね、そういうことは皆さんの経験にもあると思います。で夢の解き明かしっていうのは、これはヨセフ物語とかですね、あとはダニエルなんかでもよく出てきますけども、これは古代のあっちの中東の方ではですね、この夢分析というのをですね、非常にこのちゃんとその、今でいう公務員、これがちゃんとふうにあるんですよ。でそれで一体この夢を見たけども、これは一体どういう意味なのかといったら、それを解き明かすですね、ちゃんとね公務員がいた。だから昔はそういうのが非常にこの濃厚だったと。でこれはおそらく日本、中国でもあると思いますよ。で日本だったら法隆寺に夢殿とかなんか、なんとかってあれでしょ、無双殿でしたっけ、ちょっと今忘れましたけどね、あれおそらく夢の解き明かしとなんか関係するんじゃないかとか考えられてる。日本の私たちの文化でも、あと宇治十位物語とかあって、その中にもちゃんと夢が出てきてですね、非常にそれが大事な役割をする。それは私たちこの夢というか、そういうようなものを非常にこの重視しているというのはですね、こう昔からあるんですよね。で大きな意味で言えば、その黙示録というののこの黙示文学というのはですね、そういうような、今でもですよ、特にその古代の人たちは非常にそういうものは重視した、ね、普段は分からないけれども、例えば今言った夢を通すだとか何とかとか通してですね、また実際にこのパウロというのはダマスコに行く途中、突然、ね、今まではイエスを信じる者たちを徹底して迫害してるけども、ある時パッと天が開いてですね、このイエス様が見えたというかね、そういうようなことが、つまり私たちの普段は見えないけども、でも本当の姿があるんだよというようなことを、言ってるわけなんですよ、ね、でこういうときも一つの例でいるとですね、例えばあれコウモリだったかな、 なんか忘れましたけども、目が見えないんですよね。目が見えないだから、音波だけでですね、大体どこに行って、どこに餌があるかなとか言えるけども、当然そのおそらくコウモリとかの見る世界は私たちの人間とは違ってる、見えるはずなんですよ。でもそれで私たちの見る世界なんかも全然違っても、それは全部同じはずなんですよね、実は。だからそれはね、この黙示文学というのは理解の仕方というのはですね、もちろんいろんなことがあるし、そうどうしてもその、ね、これをその直接的にですね、ああだこれはこういう意味だこういう意味だっていうふうに言ってもしょうがない。 でもそれよりも一つは、でも今言ったように黙示文学というのは一見そのわけを分かんなく見えても、実は当時の状況にしっかりと根付いている、まずこういうようにかなり現実的であると。それからもう一つはですね、今言ったことは実際の私たちのクリスチャンの生活としてはですね、つまり私たちの見てる、思い込む、いろんなことを見てこういうことだというふうに勝手に思い込んだりするでしょ。でもそれっていうのはね、実はあなたの思い込みかもしれませんよと。特に神様の信仰の上でですね、私たちはこういうことが信仰だと、こういうことが正しいんだと、そういうようなことを思い込んでるけども、でも本当にそれって正しいことなの？神様の見方から見たら全然違うようなものだよと。それこそ今のパウロですね、イエス・キリストを、ね、弾圧することが正義なんだと思っていた。でも神様がふっと現れて、お前何やってるんだって言った時に、ああ自分のやってることって大間違いだったんだということを気づくわけですよね。まあ、そんなような意味でこの黙示録というのはですね、まあ、理解するとちょっといいかもしれませんね。私たちの見てる世界は決して、ね、同じじゃないし、ね、見てるものがあなたが判断していることというのは必ずしも真実じゃないんだよと、ね、そういうようなことで見てですね、いろんな見方ができると思います。まあ、そういうことでですね、まあ、皆さんも理解して黙示録のところ、黙示文学をですね、ここだけじゃありませんから、聖書にはいろんなそういうような黙示文学もありますから、読んでいただけると面白いかなと思います。まあ、さあそういうことで、いわゆるこの黙示録というのはですね、基本的にはそれが今言ったように見えないものを見る、目が開かれるというのが基本的な意味なんですけども、でもどうしてもですね、この世の中ではですね、この驚々しいところがですね、この世の終末とこのくっつけられているものだから、この黙示録というのはこの世の終わりをですね、予言しているんだというふうにですね、まあ、どうしてもそういうような見方が多いですし、まあ、実際この黙示文学が使われているのは特に新約聖書においてですね、イエス様も直接マタイによる福音書だとかそういうところにもありますけども、どうしてもこの世の終わりのことを指しているところが多いというのは、これは事実だとは思います、ね。だから、まあ、この間からも言ってますけども、どうしてもこの世の終わりのことを、あいつかなーなんていうふうに考えちゃうわけですよね。だけども、まあ、ほら先週からお話ししたように、今あるアメリカの、まあ、その非常に福音派の人たちがですね、敬虚ということをですね、まあ、昔から言ってたんだけども、特にこの最近ですね、非常に言ってるわけですよね。最初は9月23日に起こると、ね、そしたらそれ外れるわけですよ。そしたらあれは今度敬虚はずれましたと、今度は10月の7日に8日になりますって言って、でまたもの信じるんですよ。そしてね、この間10月17日に変更されましたって言ってと、そこまで僕はこの間話したんですよ ね。そしたら、まあ、今日は10月26日で、この間言ったわけのわからない、まあ ジョシュアだったかな、言った人なんて言ってるのかなと思ったらですね、またそれを信じている人はどうなったのかなと思って、こう YouTube 見てみたんですよ。そうしたらどうなってたかったらですね、景気はやっぱり起こりますけども、今時が延ばされましたとか言ってね、また延々とやってるわけなんですよね。お疲れ様ですなんて僕なんかをこう見て思っちゃうんですけども、まあ、そんなようなわけでですね、どうしてもこの世が終わるということを、どうしてもその特にその黙示録なんかから見たいようなその気持ちなんかは分かるんですけどもね、だけどもそれは聖書じゃないというのこともこれは先週も申し上げましたよね。むしろそれを言っていた敬虚 の元になった、それはパウロのテサロニケの手紙からなんですけども、そのテサロニケの手紙でパウロが言ってるのは、いやこの世はもうすぐ終わるよと、でもだからこそそんなんじゃなくてね、日々の生活をちゃんとね、地に足をつけてね、日々の生活をちゃんと働きなさいとね、そういうんで日々の生活をきちんとしなさいというのがパウロ のメッセージなんだけども、そこがどうしても抜けちゃうんですよ。それでその今言った景気を信じる人は、いやもう今度9月の20何日に景気が起こるからって言ってですね、車を売って財産をなんか教会なんかに献金してですね、さーって待ってたけども何も起こらなかったというですね、悲劇がですねたくさんあって、これ本当に今の起こってる キリスト教会で起こっているですね、まあ、事件といえば事件なんですけども、ね、そういうことはパウロはしちゃいけないんだと、ね、むしろ日々の生活こそが大事なんだというようなことをパウロが言ってる。だから聖書というのは本当にですね、そういうようなもう日々の生活をきちんとしなさいっていうのがですね、やっぱりそのメッセージなんですよね。だからそこのところでですね、まあ、じゃあもう一つもちろんそのきちんとしたというかですね、正式な週末というのはですね、まあ、確かにあるでしょうし、まあ、だけど今言ったそういうような敬虚とかですね、それをたくさんの人が信じる人がいるという、それはどうしてそうなるのかという社会背景は確かにあると思うんです。これも前から言ってますけども、今はもう非常に世界はかなり厳しいですよね。経済的にも崩壊しそうだし、もうロシアなんてもう実際にもうめっちゃ黒だし、アメリカももうかなりもうおかしいですしね、中国なんかもすごいですし、まあ、そんなことでみんなが不安になるから、まあ、そういうようなこの世の終わり、特に黙示録に書いてあることはもう実現するんだというようなですね、その気持ちは分かりますよ。確かにそういうような気持ちだからこそそういうようなことが起こるんだというようなことは理解は、まあ、確かにできるんですけども、でももう一つ聖書はですね、いや、この世の終わりはもう来てるんだというようなことも同時にあるんですよ。でそれはですね、いろんな箇所があるんですけども、よくわかる、一番よくわかりやすいというかですね、それはですね、まあ、僕の話を聞いてくださればいいです。ルカによる福音書のですね、159ページのところなんですけどもね、まあ、イエス様が十字架につけられるシーンがあるんですよね。ここのところに、まあ、イエス様が十字架につけられて、あともう一人、二人のですね、強盗が一緒につけられる。まあ、関心がある方は見てください。159ページの上のところになりますけどもね。そしたら、その今、強盗の一人がですね、ね、ちょっと読みましょうか。158ページの下のところから、39節から23章の。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみろ。するともう一人の方がたしなめた。お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに、我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ。しかしこの方は何も悪いことはしていない。そしてイエスよ、あなたの御国においてになるときには私を思い出してくださいと言った。するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われたとあるんですよ。でここのところもね、ちゃんときちんと訳されてるんですけども、このイエス様のこの最後の言葉ですね、あなたは今日私と一緒に楽園にいる、まあ、楽園天国でもいいんですけどもね、これどういうことかっていうと、このね、言語を見るとですね、現在進行形で書かれてるんです。つまりもう今あなたは天国にいるんだよとね。で今この状況はどういうことかって言ったらば、まだこの人死んでませんし、生きてますでしょ、まだこの強盗の人ね。で当然この人はある面ではその、ね、この強盗としてその十字架につけられちゃってるから、まあ、状況はっきりで最悪ですよ ね。こんなつけられて、みんな この見せしめにされてるんだから。でもそれに対してイエス・キリストは今あなたは天国にいるんだって言ってるんですよ。つまり天国にいるこの世の終わりというのはですね、ね、決してそんな遠くのことじゃないんだよ。今イエス・キリストと一緒にいること、たとえ状況がどんなにめっちゃんこであったとしてもね、もうもしかしたら皆さんだってもう例えばもう今大変だと、もうお金がなくてもう今大変でね、もう首が回らないだとかですね、もう健康的にもうどうしようもないだと、もうやばいっていうふうにねとかですね、いろんなことで大変な方は当然いると思うんですよ。関係ないそんなこと、ね、イエス・キリストは今あなたは天国にいるんだと。つまりここのところでですね、確かにその聖書のメッセージというのはこの世は終わるんだ、必ずそれは裁きの時があって終わるんだ、それが今日の黙示録だけども、でもそれは同時にですね、その将来じゃなくて、ね、今あなたはもう天国にいるんだと、このメッセージをどっちもやっぱりその取るというところが大事だと思うんですよね。でそれで、まあ、今日の説教題はその創造っていうふうにあるんですけども、こういうようなその聖書は旧約聖書から新約聖書まで最後までですね、実はこういうことの繰り返しなんですよ。例えばそういうことというのは、例えばその、まあ、ノアの箱舟なんかもいいんですけども、この世がめちゃくちゃになったからノアをだけとあと動物たちを助けるけども、あとは洪水で全部、ね、 要するにこの世をそうですね一変する破壊してしまうとかですね、それからだけどもそれから新しい虹を作ってですね、新しい契約を立てようって言って新しい世界を創造するんですよ、ね、それからあとは例えばもうちょっと現実的なところではバビロン捕囚っていうのがありましたよね。バビロン捕囚で一変そのもうあの全然その神様の言うことを聞かないですね、もうイスラエルをあのまあユダを南ユダ王国をあの破滅させてしまうと、もう徹底的に破滅してしまうと。でそれからしばらく経って今度はそのバビロニアからもう一遍戻すと、ね、そして新しいその世界を創造するということなんですよ。つまり今日のこの黙示録のテーマも確かにですね、なんていうのかな、この世を終わらせるんだということは もちろんそれは大事なんです。やっぱり神様は必ず裁きますよというのはありますから ね。でもそれは裁きといってこの世を壊すのがメインじゃないんですよ。その後にちゃんとそれを、ね、想像するんだと、神様の御心にの合うこの天の御国を作るんだとか、それがメッセージなんだということをね、よくその理解しておいていただきたいんですよね。さて、まあ、これは余談といえば余談ですけども、ほら僕なんていうかほらアニメが好きなもんだからですね、あの自分のですね、僕あの 毎週日曜日のですね夜6時からですねあの勉強会やってるんですけども、まあ時々ですね、まあ中にはアニメ好きの人もいるからそれにこう付き合ってですね、ちゃんとアニメとなんとかって言ってよくやってるんですよね。それでね、あるね、なんとあいつがこれを知ってるとは思わなかったっていうのでですね、僕の推薦したのがですね、魔法少女まどかっていうアニメがあるんです。皆さんご存知ですか？10年前のね、あるんですよ魔法少女まどかってね。ね、これ素晴らしいなって言って、いや実際ね日本であれなんだっけね、あの文科省のね何とか文化大賞ってもらったんですよ。すごくあの日本政府からもちゃんともらったすごい作品なんですけどもね。でそれがねもうとても素晴らしい。で僕なんかもそれも大好きだもんだから、僕が前やっていた南三鷹教会ってとこですね、若い人にね、俺の夢はね、あの教会もちゃんと作ってあの街道を作るんだけども、魔法少女まどかのためにあのに捧げる教会を作るからですね、あなたちゃんと献金してねって言ったら、まあ、とても白い目で見られたという経験がありましたけどもね、あのそれちょっと僕もおかしな牧師なんですよ。それでですね、その魔法少女まどかっていうのはですね、あの何かといったらですね、あのキリスト教とやっぱり密接な関係がある。でね、まあ、この間はそうだ進撃の巨人とはどうのこうのとか、あと早々のフリーレンとそのキリスト教徒はどうかなってこの間も話しましたけども、魔法少女マドカはモロなんですよ。それはその一番大事なアケミホムラっていうのがいるんですけども、それはミッションスクールから引っ越してきたっていうのがテーマになってるんですよね。そしてその中の、まあ、5人の少女が魔法少女になるんだけども、そのうちの1人のですね、さくら京子っていうのがいるんですけども、それはお父さんが牧師だっていうんですよ。まあ、だから僕もね、それを見ててですね、こう身につまるところがあるんですよね。そのお父さんである牧師はですね、全然その牧師としてうまくいかないと、ね、非常にこうさびれてると、でもとっても真面目なんだと、ね、だからお父さんのために何とかしてやりたいと思って魔法を使うんですよね。でその魔法を使ったら途端にですね、その教会がですね、こうどんどんどんどんどんどん大きくなっていく。ね、やったと思ったけども、実はその、まあ、キューベって言うんだけども、そのキューベからもらう魔法はですね、実はそれに対するですね、いいところだけじゃない、悪いところもあって、その悪いところをは教えないんですよね。でどうなってるかって言ったら、最後その教会はもうめちゃめちゃになって、そのお父さんの牧師はあの自殺してしまったというような、まあ、そんなようなシーンが出てくるんですよ。でそういうことがあって、このキリスト教と密接にあるんだけども、それよりも最後は何かといったらば、その全員がですね、特にその主人公の、まあ、マドカもそうだし、そのホムラ・アキもそうなんだけども、自己犠牲なんですよね。自分を捨てて、そしてこの世を救うんだというのが一番大事なテーマでですね、もうまさにこのキリスト教のことを同じことを言ってるんですよ。イエス様がその十字架にかかってこの世を救うんだとですね、こう言ってるものだから、あのアニメ本当にこれキリスト教だなと思って、作ってる人は多分そんなことを意識してないと思うけども、あのそんなのがあるんですよね。だから僕は本当にこの今のこの日本のね、あのアニメというかこう世界でこう人気があってですね、やってあの非常にこの読まれてるけども、僕はそれももちろん日本人ですから大変とても嬉しいところあるけども、同時にですね、そのほらうちらがキリスト教だっていうふうに言って、牧師がなんか、ね、イエス様の話するとね、もう煙たがるだけ、嫌われるだけなんですよ。 ところがアニメとしてですね、キリスト教のメッセージやるとですね、すごい人気があるわけですよね。だからね、そういう意味でですね、ぜひともですね、こう日本のアニメをこの牧師としてもですね、ちょっと応援したいなっていうところもあるんですけども、でも今言ったさっきの現実の教会としてはですね、この世をもうすぐ終わりましてね、景況っていうのがあって、アメリカの方での一部の人たちはですね、この創世記なんか使ってですね、さあもうこの世は終わるんだとかね、みんなもう 家全部車持っちゃって、家持っちゃって、お金献金してとかなんとか言って、一文無しになっちゃったなんていうようなね、そんなような教会なんかよりも全然キリスト教でもないですね、日本のアニメの方がよっぽどたくさんの人にですね、イエス様のですね、このメッセージを伝えてるんじゃない、伝えてるなとかふうに思うんですよね。で本当にこのその魔法少女の魔とかって言って、本当にこの世は最後全部もうめちゃめちゃになったんですよ。だけどもその魔とかというのが自分の犠牲にしてですね、そのめちゃめちゃになったなる世界を助けるんだっていうような話ですけども、まあ本当にそっちの方がですね、このイエス・キリストのメッセージですよね。今日のその黙示録のところというのも、本当にこれのところはちょうど作られたのがですね、大体ですね、ネロの大弾圧っていうふうにご存知、皆さんも勉強したと思うんですよ。ローマの歴史の中の紀元66年頃にですね、いわゆるそのネロというのがいてですね、クリスチャンを大弾圧した、その頃に作られたというふうに、まあ、考えられてるんですよね。まあ、時代はちょっといろいろあるんですけども、当時のそのクリスチャンというのはもう本当に大変だったと、ね、もうどんどんどんどん殺されちゃうんだから、ね、あとはもう皆さんの通り、あとはなんかローマのほら競技場の中でトラじゃねえや、ライオンと戦わせるだとかですね、そういうことでもう大変な人がですね、もう死んじゃったんですよ、ね、でもその中でも信仰を持って耐え抜いてですね、でその時僕も神学校時代ちょっと勉強したんですけども、なんでそれでもキリスト教が潰れなかったのかって言ったら、やっぱりね、そのキリストのやっぱり教えをやって、そんな大変の中でも特に困った人とか、ね、そういう人たちに一生懸命ですね奉仕をしたんだそうして、でそれでだんだんそのキリスト教がですね、人たちが、あの人たちって実はいい人なんだねっていうことで、教会というのが大きくなったというんですけども、やっぱりですね、そういうことなんかも当時のこのヨハネの黙示録 が書かれたというようなこの時代ですね、本当に大変だったとか、ね、その中でも神様を信じる人がですね、イエス・キリストの教えを信じて、ね、少しでもこの世の中のためにですね、やれることをやろうって言って、困った人のために、貧しい人のために、そういうふうに働いたというかですね、それが今の私たちにつながっているわけだし、で今日の聖書を読んだお読みしたですね、私たちは大変だけども、非常にこのね、そうなんだけども、実際にはこうやってイエス様がいて、周りにはですね、非常にきらびやかな天の国があるんだよと、それがメッセージだし、そして私たちもですね、いや逆に言うとクリスチャンであるからこそ、またこれから確かに今大変な時代であると思いますけども、そんなような時代で大変の中にあっても信仰を持ってですね歩みたい、確かに目の前は大変かもしれないけども、信じる者にとっては、ね、この世をレントゲンで見れば、実はちゃんと神様が見ててくださってるんだと、私たちの行動を神様が守ってくださる、それが本当なんだよと、それを信じて歩みたいなと思います。ではお祈りをいたします。ご在天の父なる御神様、今日のこの礼拝を感謝いたします。どうか私たちは目の前のことばかりに、目が取られますけども、実際には私たちのこの目で見える体験できる、そんなものとは全然違う、そしてそこには神様の栄光が本当に現れているんだ、そのことをまた学びましたけれども、私たちが常に、そういう信仰を持ってしっかりとした歩みができますように、地に足のついた歩みを日々歩むことができますように、どうかお守りください。イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。